説教内も外も獅子ども等を牧師
今朝の説教の結論はこのルカ福音書の11章の39から40節主は言われた実にあなたたちファリサイ派の人々は杯や皿の外側はきれいにするが自分の内側は強欲と悪意に満ちている愚かな者たち外側を作られた神は内側もお作りになったではないか今日のこの聖書の冒頭の37節にはイエスはこのように話しておられた時とありますこれは主が前回読みましたように自分の中に光が消えかかっていないかどうかを調べてみなさいというふうにイエス様が言ったことに対してそのことを聞いていた一人のファリサイ人が、まあ、この点をもっと聞きたいそれはどういうことなのかあるいは反対にイエスに対するその反論とか疑問というものがあったからではないかと思われますがそういうふうに話しておられたときにファリサイ派の人から食事の招待を受けたと書いてあります、ね、45節この後の方を読んでみますと45節にはですね、立法のそこで立法の専門家の一人が先生そんなことをおっしゃれば私たちをもう侮辱することになりますというふうに言ったとつまり立法の専門家の人がそこにこう別にですねいたというふうに考えられますさらにはこの一番最後の53節のところにはイエスがそこを出て行かれると立法学者やファリサイ派の人々は激しい敵意を抱きいろいろな問題でイエスに質問を浴びせ始め何か言葉尻を捉えようと、まあ、狙っていたというふうにありますので初めからそういう意図がこのパリサイ人にはあったのかもしれないというふうに、まあ、思われます、いずれにしましてもイエスはパリサイ派の人から食事の席に招かれたので、イエスはその家にこう入っていかれたそして食事の席に着かれたでその時、38節のところですね、こういうことが起こった。そのファリサイ人は、イエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て、不審に思った。あるいは、ある聖書は驚いたと。まあ、なんでイエス様は、そのユダヤの習慣にこう従うようなことをしなかったんだろうかと。いうことであります。ここに食事の前にはまず身を清めるという行為というふうにありますけれど、そういうことをしてたというんですよね。で、身を清めるっていう、この言葉は、まあ、洗礼を受けるという場合の、まあ、洗礼という、まあ、バプテスマですよね。まあ、そのことの、まあ、元の形っていうんですか、の動詞の形でなっておりまして、もちろんここでは、洗礼という意味ではなくて、そこから派生した意味で、まあ、身を清めるという訳が出ておりましたけれども、まあ、学者の説明によりますとこれは少し大げさな訳ではないかと、まあ、具体的にはこれは、身を清めるっていうのは手を洗うことだというふうに、まあ、言われております。まあ、清めるっていうのは具体的にはこのパリサイ人も日常生活の中で、まあ、異邦人との接触とかあるいはそういうものとの接触によって、まあ、宗教的な汚れを取り去るための規定で、そのために手を洗うというそういう習慣があったと いうのでありますね。でこのそういう言い伝えが あったわけであります。まあ、手を洗うにしても我々はまあ水でこう上から水道でこう手を洗うんですけど、まあ、そういう手を洗うというのがあったんですけど、もっとその丁寧な場合はですね、このその手の洗い方っていうのに、ね、この規定が細かいのがありましてですね、水を上からただこう流すっていうんじゃなくて、水の中に手をこうつけたままにして、その水の中で、まあ、手を洗うといったようなですね、ちょっとこれ細かいことなんですけど、そういう手を洗うにしても、そういういろんなその細かいことがそのあったようなんでありますね。ですからそれはなぜか、何かというと、このいわゆる我々がやっているようなこの、衛生上の問題ではなくて、ユダヤ人にとってそれは、まあ、この異邦人あるいはそういうものにですね、この接したということを流すっていうんでしょうか、そういうものからきっぱりと手を洗うという、まあ、そういったような意味があったということなんですね。異邦人との接触とか、そういうものとの接触によって、まあ、宗教的にこの汚れるという、まあ、そういうことがあるので、そういう規定があったと、そういう言い伝えがあったというふうに言われております。マルコ福音書にはこのことについてこんな言葉があるんですね。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って、念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、まあ、市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。まあ、先ほど言ったように、身を清めるというのはわざわざこうシャワーをやるっていう意味じゃなくて、それは手を清めるって言ったよう、手を洗うというような、まあ洗い方にも今言ったように少し込み入ったものがあったようでありますけども、手を洗って食事をするということだった。でその他、杯とか鉢とか銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることが、まあ、他にもたくさんあったと言うんであります。そういうふうにマルコ福音書には書いてあります。このようにこれは衛生上のことではなくて、あくまでもそれは宗教上のことの言い伝えであったと思われます。そしてイエス様から見ると、このファリサイ派の人々は表面的な外面的な清めに固執し、内面的なことに、まあ、至っていなかった。まあ、それさえすれば、外面的なこと、目に見えることさえすれば、まあ、それで清いと、まあ、自分は清いんだというふうに思っていたわけであります。ですからファリサイ人も、このファリサイ人も直接イエス様にが食事の前にそのことをしなかったのを見て、この不審に思ったけれども、わざわざそれをイエス様に質問するということはなかった。しかしそれはイエス様がそのファリサイ人の心の中を見抜かれた。あ、彼はこういうふうに思っているに違いないというふうにイエス様は思ったので、それが39節ですね。主は言われた、実にあなたたちファリサイ派の人々は、今言ったように杯、皿の外側はきれいにするが、自分の内側は、まあ、強欲と悪にこう満ちているというふうに言われた。外側の物質の世界を、このその次の言葉も続いておりますけれども、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。外側の物質の世界を作られた神は、私たちの内側をも作られたではないか。どんな器にも内側と外側があるように、内も外も神と無関係ではありえない。どちらも実は神が作られたものであるとキリストは言われた。外側だけきれいにすればそれでいいということではないということでありますよね。簡単に言えば、この点私たちは宗教というものを個人の内面、私の私的なもの、私のだけの領域というふうに捉えている面があるのではないか。信仰のことは私の問題ですからというふうに 言う。しかし聖書は私たちの内面を養っていくのは実は神の言葉、私たちの内面をも神様は養ってくださると、そして私たちの内面をも神様は問題になさっておられるということであります。私たちの魂に神は語りかけ、私たちの内面を養ってくださる。まさにそういう仕方で私たちに神様は望んでおられるんだと。愛するものを失い、人生の孤独さや寂しさを感じる、そういう時、またあらゆる苦しみや悲しみや恐れや失望や苛立ちや迷い、あるいは在籍、自分の罪のに責められるというようなことの中にある時の苦しさ、そのような中に生きる私たちに対して聖書の神は語っておる。詩編にはたくさんのですね、言葉がありますけれども、詩編というのはある方は人間のこの生きていく人生のですね、それは解剖図、いろんな場面に人間は遭遇してまいりますね。で、その一つ一つに対して聖書は語っているんだ、そういうものが詩編だというふうに書いておりますね。例えば私たちは自分が何か罪を犯した時にですね、心が苦しい、そういう時がある。神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。私を見舞いから捨てないでください。清い心をもう一度作ってくださいという願い、そういうことに対して神はそのことをに対して答えておられる。悔い改めの心を持ってあなたは新しくされていくということが詩編に記されておりますね。あるいは悪をなす者のゆえに私たちが心を悩ます。どうして自分は正しいことをやって、あの人は悪いことをやってているのに、あの人の方が栄えており、自分は何か惨めな思いだけをしている。その時詩編が言う、悪をなす者のゆえに心を悩ますな、不義を行う者のゆえに妬みを起こすな、彼らはやがて草のように衰え、青菜のようにしおれるからである。そう言葉を、その言葉を聞くとき、あ、そうか、いずれ悪はしおれていくものだ、そのときやっと心が収まっていく。また私たちが愛するものを失ったり、そのときに孤独を感じるとき、この詩編の23編、誰でも思い起こすことができますね。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。孤独を感じるとき、また寂しさを感じるとき、主は私の牧者である。私の牧者は私を放っておくことがない。私を憩いの右側に伴ってくださる。そして私の魂を生き返らせてくださる。あなたが私と共におられるからです。この詩編もまた深い慰めを私たちに与えてくれます。また私たちが死の事実に向き合うとき、主は言われた。私はよみがえりであり、命である。本当に私たちは死の前に何もなすすべがない。ただうなだれるだけだ。その時 イエスは言われた。私はよみがえりである。私がよみがえりである。命である。ああ、このイエス様を信じていけばいいんだ。というような、そのような慰めを私どもは与えられます。最近聞いたニュースで驚いたのは、厚生労働省の発表では、昨年1年間に自ら命を絶った小学生17名、中学生143名、高校生352名、合計1980年以降、ここ40年くらいの中で、過去最高の512人が自殺をしたというんであります。小学生、中学生、高校生、この若き魂が自らの命を絶っていくという、これが今の日本の、この豊かな国日本の現実だって言うんですよ。そして G7 の中でですね、この自殺が日本が一番多いんですよ。この若き魂が512人も命を絶ってるんですよ。これが日本のしかし現実なんですよね。どうしたらいいんだろうか。誰もそういうことを願っていないのに、こういう現実が起こってるんですよ。やっぱりここに私は教会がキリストの福音を語っていく、そういう責任もやっぱりの一端がここには本当にあるんではないか。教会がこの大きな使命というものがあるんではないかというふうに思いますね。ですから今日もたまたま私は今日説教の当番だったんですけど、まだ本当に幼稚園から小学生の初めの頃の子供たちですけど、私はこの事実を語りましたよ。あなた方がこれから中学生になって高校生になっていくだろう。しかし今の現実はこういうものがあるんだということを語らざるを得なかったですよ。やっぱりそこにイエス・キリストの福音があの子供たちにも必要だということだと思うんですよ。本当に神様は生きてイエス様をお使わしになって私のために共にいてくださる方だっていう、この福音を我々もまた伝えていかなきゃならない、そういう時代だと、そういう時だということを本当に痛感させられます。そして私たちの周りにはいろいろなこの宗教や道徳がありますが、最近読みました私梅村正樹さんの説教の中に次のような説教を読みました。でこれはもう少し分かりやすくこの言葉でこの私なりにこう言い換えてみますとですね、例えば仏教仏前で仏の前でこのぬるでの木を燃やしてですね、仏に祈る儀式がある、まあごまを焚いて不動を祈るような宗教もあります。あるいは商店にお百度参りをする、そういう信仰もあります。数珠をつまぐって南無阿弥陀仏と唱える、そういう宗教も当然あります。それとパウロが言うようなキリストを信じるという、そういう信仰もですね、ちょっと見ると同じように区別できないようにこの思われる人もいるかもしれない。教会に行ってる信者もですね、あるいはそういうでない他の宗教を批判するわけではないんですけど、他の宗教もいろいろあるわけですよね。しかし教会に行ってるのも同じようなものだというふうにちょっと見ると思われるかもしれない。区別ができないように見えるけれども、深くその内容を知り、その真相を察すると、そこに雲泥の相違が違いがあるということがわかる。キリスト教の信仰というのはよほどこの道徳的で、まあ道徳的っていうのは、まあ、この人間に働きかけて人間がそれに対して応えていくという、まあ、そういう意味で使っておりますね。キリスト教の信仰というのはやっぱり霊なる力がその中に充満し、世に勝つ、そういうこの魂が中にみなぎっている、そういうものだ。 キリスト教でいう信仰というのは、我々がナザレのイエスの人物に感じ、その十字架のもとにひれ伏して、世の罪ある者に対する神の恵みを知り、自分の罪のすでに許されたということを喜び、進んで神の子であることの光栄に勇み立ち、キリストを愛し慕う、そういう念が湧き上がって、そして今より後、自分は十字架を取ってこれに従い、忠誠をもってこれに仕え、そして振るってキリストの国の公民たらんことを志す。それがキリスト教の信仰だっていうわけです。これは皆さんがよく知っていることだと思います。中には信仰心がとても起こらない、いくら説教を聞いたり聖書を読んでもですね、その気になれないと言ってですね、なんだか脇から信仰をそっくり授けてでももらうかのごとく考えているらしい人もいる。なんか私は聖書読んでもよくわからないんだよと。何かですね、信仰というものを脇からそのそばからですね、自分の隣からそっくり授けてもらうような、そういうふうに考えている人もいるらしい。しかしそれは間違いだって。信仰は意思の問題で、信仰は私たちの意思、自分はどういう意思を持っているのか。キリストの召しを聞き、神の救いの提案に同意し、それを受け入れて、それに応えて、そしてさらに奮発して、キリストに服従して、そしてそのことを本当に行っていく。そういうことである。上村は何を言いたかったんだろうか。私はここに、キリスト教信仰というものが単に自分の願いを、仏教の言葉でもいい、南無阿弥陀仏でもいい、あるいはお祈りでもいい、一方的に自分の願いを言ってそれで終わり、それはキリスト教の信仰ではないって言うんですよ。そういう信仰者の姿を私たちはいろいろ目撃してるかと思うんです。他の宗教のことであると思うんですよ。しかし、キリスト教信仰はそうではないっていう。神の語りに対して応えてゆく人格的な、人間が意思を持って、人間が応答を持って、人間の自分の全存在を持って応えてゆく、そういう人格的な関係がキリスト教の信仰であるっていうんですよ。だから何かですね、あのキリスト教信仰はこうですよって、既製品をもらってですね、それを受け入れるように、もらうように、何か物を自分はもらうように、信仰をもらうということはできないんですよ。それはキリスト教の信仰じゃないんですよ。あるいは自分が自分の勝手な祈りを、呪文をですね、唱えて何とかお願いします、そういうのがキリスト教信仰ではないんですよ。もっと神の言葉との関係における人格的な応答を求められるものだっていうわけですよ。まさにそういう信仰がここにこの語られている。信仰は脇からそっくり授けてもらえるようなものではないんですよ。ですから信仰っていうのはやっぱり一人一人が神の前に立って、一人一人が神に対して答えていく、お答えするという、これが洗礼ですよね。みんな何かバザーッとですね、バケツで水かけることはできないじゃないですか。やっぱり一人一人に、あなたは全能の父なる神を信じますか？私は天地の作り主、全能の父なる神を信じます。あなたはイエス・キリストを信じますか？私は神の子イエス・キリストを信じますと いう一つ一つの聖霊を信じますか、そういう問いと答えの中に明確な人間の応答を求め呼び起こして、そして本当に私たちはキリストに従うものとなっていくという、そういう人格的な関係こそがキリスト教信仰なんだと言ってるわけであります。そこでキリストはその続きの中でパリサイ人に対して41節でこう言った。あなた方の内側にあるその強欲と悪があなた方のうちに満ちている、器の中にあるものを人に施せ、人間の欲と悪が満ちているその心を人に施すことはできない、まずそのような中身を変えること、悔い改めて新しい心を与えられること、人に施せるような憐れみの心、施すという隣人愛の行為を外に表すこと、まさに私たち自身のうちに憐れみの心が、心の憐れみの心が満ちていくということ、神からそういう憐れみの心を与えられるということ、人間が悔い改めてその新しい心を与えられて、与えられるだけではない、自らの悪を認め悔い改め憐れみの心を与えられる、そしてそれだけではなくて、その憐れみの心を今度は人に施すものとなりなさいと言っている。キリストは一挙にこの二つのことを求められたのである。外側からの技が初めなのではない。こういういいことをしなさいよ、そうすればあなたは神の前に義とされるというんではないんですよ。キリスト教信仰はそうじゃないんですよ。まず私たちが本当に神の前に悔い改めて、そして新しい心を与えられ、罪の許しを与えられて、その憐れみの心を与えられて、そしてその隣人の愛の行為を外に表すようになりなさいと言っている。内側から、あなた方の中に、内側に神を信じ神に従うその信仰の光を灯していくならば、おのずとあなた方の心には悔い改めて神の憐れみと神の許しを受けるようになり、そしてあなた方の心に隣人に対する憐れみの心が与えられる。その憐れみの心を人に表していくものとなりなさい。まさにここまで私たちは神に求められている。あるいは神は私たちの内側を作って新しくするだけではなくて、私たちの外側の行為に対しても、内側の在り方も外側の在り方も同時に神は礼拝ごとに私たちを新しくしてくださる神だ。ここで最後のところで神が言っておられる、イエス様が言われた。外側を作られた方は内側もお作りになったではないか。まさに私たちの外側の行動、また私たちの内なる内面の姿、まさにいずれも神が私たちに関与してくださる。私たちの内面が弱まってくる、心が弱くなってくるとき、そういうときがたびたびある。しかしそのときに、先ほど言ったような詩篇の言葉が私たちを慰める、聖書の言葉が私たちを力づけてくれる、私たちの内面に語りかけてくださっているわけです。それだけではない、私たちの外側の技もまた神によって支えられて守られていかなければならないんだということであります。先ほど旧約聖書のエレミア書を読みましたね。エレミアは預言者としてユダヤ人が肉の割礼を受けていたということを取り上げまして、これは肉の割礼を受ける外側の行為だけではない、 あなた方は心に割礼を受けよとエレミアは言ったわけですよね。私たちの心が本当に神の前に切り裂かれて、そして悔い改めていかなければ新しくなることはできないんだ、良い技はできないんだ、まさに本当の悔い改めこそ私たちを新しい技へとこの進ませていく、そういう力であるということであります。その意味で今日は、神は私たちの内側の在り方も外側の在り方も共に礼拝ごとに新しく作ってくださる創造の神である、この神を私どもは今日もまた共に礼拝をして、この神の恵みを受けていきたいと思うのであります。お祈りいたします。